おはようございます。今日は修法に見ていただくと分かります通り、開いてくださったところに永眠者教会員でいらして、すでに永眠されている方のお名前が載せられています。その方たちのことを覚えながら、また私たちのまた人生をまた新しく考える年1回の今日は永眠者記念礼拝の日です。でそして永眠者記念礼拝を今私たちは捧げていますけれども、また午後には私ども の教会墓地である山城霊園、川越の山城霊園に行って、そこでもそのお墓に名前が刻まれている方々のことを特に覚え、短い礼拝を捧げることになっています。まあ本当にこの頃は、天候が不順、不順という言い方がいいのかどうか、それがふさわしくないほどちょっとこう荒れているというか、本当にこう川の氾濫などがね、当たり前のようにこう起こって、本当にびっくりなんですけれども、で今日どうなるかなってちょっと心配していましたけれども、なんとか今日は雨も降らないで済むでしょうか。すでにこの地上の旅を終え、召された方々のことを記念するっていうことは、ただその方々を懐かしむことではないと思います。思い出ももちろん大事ですけれども、その方々の人生の旅路が私たちに語ってくれているものが必ずあります。神様ご自身がその方々お一人一人の生き様、また死に方、そして残してくれたものを通して語ってくれているものを私たちは受け止めていきたいと思います。教会はこの永眠者記念礼拝を毎年行っていますけれども、それはある意味今の私たちのそれぞれの人生の旅路、それをいかに歩んでいくのか、ちょっとこう足を止めて考えていく、そういうこう長い旅路の一里塚のような時がこの永眠者記念礼拝なのかな、そういうふうにも言えるのかなというふうに思いました。要はもう一度神様と私たちとの関係を考えるこの日なのだと思います。さて今日私たちに与えられている聖書の言葉は、読んでいただきましたけれども、詩編の139編です。これは本当スケールの大きな詩編だと言ってよいと思います。で詩編というのは、詩法にも書かせていただきましたけれども、世界最古の賛美歌でもあるんですよね。150編の詩がありますけれども、これらの詩を、旧約聖書のこう、信仰者たちはこうそれにこう素朴なメロディをつけながら、みんなで声を合わせて歌う、でそういうことをする中で、歌う者自身の中にその詩をですね、本当にこう味わっていく、本当にそうだな、その通りだな、この詩は私のことを歌っているな、またここで言われている神様は本当にそういう方だなというふうに改めてこう確認していくっていうんでしょうか、信仰の思いがそのことによってこう新しくされていったんだと思います。そういった意味では、私たちも本当はこれらのこう詩編をこう歌えたらいいんでしょうね。でもそれが叶わなくてもですね、今日のこの例えばこの詩編の139編ですけれども、本当に読み味わうだけでも、この私自身を本当に大きく包み込んでくださる神様、この方がどんなに大きな方なのか、私を作ってくださったその作り主がどんなにもう計り知ることのできない偉大な方なのか、そういったことが 私たちの心にもこう伝わってき、アーメンって言いたくなります。で、先ほどは13節以下を今日の箇所としてお読みいただきましたけれども、もちろんそれに至る1節から12節がこうあるわけですよね。そのところは先ほど購読文でも一緒にこう購読いたしましたけれども、それ本当に素晴らしい言葉だなって改めて思います。改めてちょっとその1節から12節もちょっともう一回味わってみたいって思うんですね。ぜひお聞きください。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。あけぼのの翼を飼って、海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいまし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捕らえてくださる。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。素晴らしい言葉が続きますよね。そして私は思いました。私たちはともすると自分のことは自分が一番よく知っているんだって言ってしまうことがよくあるんじゃないでしょうか。しかしこの詩篇の作者はそうは言いません。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、神様は私を知っておられるんだ。で、そしてこの神様は前からも後ろからも私を囲んでいてくださる方なんだというふうに語って、たとえ自分がどんな場所に置かれようとも、いや、私が死んだ後にも、そこが黄泉に身を横たえることがあったとしても、神様は私自身のことを常にその御顔の中に置いていてくださるんだ。そこから逃れるなどということはありえないことだと、本当に神様に信頼して、その大きな神様を褒めたたえているんです。そして読んでいただきました13節以下の中にも、本当にこれは驚くべき言葉にあふれている詩篇だなって思います。その中で例えばですね、15節16節にはこうありました。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちからって言うんですね。私たちが自分の存在のことに気づくはるか前から、胎児であった時から、いや、そのまだ前、一日も作られないうちから、私という存在は、あなた方という一人一人の存在は、みんな秘められたところで神様によって形作られていたんだ、いるんだって言っているんです。永眠者記念礼拝、 すでに主のもとに帰った人々、お一人一人もそうです。みんな神様によって、私たちもそうですけれども、ユニークな、かけがえのない、たった一人しかいない存在として、これは本当に僕はね、驚くべきことだと思います。もう未来永劫ですね、私という存在は、あなたという存在は、これからも出てこないんですよ。同じ人というものは絶対にいないんですよ。今まで地球何十億、いや何百億、何千億という人間がいたかわかりませんけれども、もっとでしょうかね。その中で同じ人というものは一人もいないんですよ。これから技術が進歩して、クローン人間のような存在が作られない限り、それはありえないんです。それが神様の秘められたところでの私たちの創造なんですね。どうしてそういう私たちという人間が作られたんでしょうか。簡単です。あなたは生まれて生きようというふうに意志を持って私たちを生まれさせてくださったお方がいるからです。その方との関係の中で私たちは生きるように初めからされているんでと、いるんだと思います。実は私も昨日ですね、誕生日を迎えたんです。60歳になりました。お祝いして、くださって本当にありがとうございます。何人の方からは、お祝いの言葉も頂戴して恐縮しています。まあ、私を産んでくれたのはね、親なんですけど、でもまあ、親というものも、その親がいるわけで、本当にですね、私たちもみんなそうですよね。もともと産んでくださった方は神様ですよね。本当に誰よりも神様に感謝を捧げなければいけないな。私という存在は宙ぶらりんでいるのではない。神様という方の思いと御手の中にあって覚えられて今日もあるんだってこと。私たちみんなそうです。そのことを覚えたいって思いました。で、先週も少しご紹介しました。詩編の仲介書を書いている G.F.F. ナイトっていう人がですね、その139編のその仲介の中でも、この説について、この139編の神様が隠されたところで私たちを作られたというこのこと、このことについてこう述べているんですね。これは面白い言葉だなって思ったんですけど、神は混沌の中から、あるいは混沌をも意に介さないで創造をする。これ創世記の出来事ですよね。無から有を創造された、そして人間を作られた神様の御業を思いながらこう語っているんですけれども、神は形なきものから私を作ったのである。それゆえ作者、詩編作者はその密かな神様の行為、特に体内における私自身の創造のゆえに神様を称える。神の創造に関する発想は全く膨大である。57節にですね、それはいかに数多いことかって言っている。そのことを受けてそう言っているんですけれども、その発想は全く膨大である。今日の科学者はこの神秘に満ちた宇宙と我々の人体について知れば知るほど、我々は自分たちが知らないことをますます気づかされると謙虚に告白すると書いているんです。科学者もこの神様の偉大な御業の前には言葉を失わざるを得ないって言うんですね。科学者っていうのは本来本当に謙虚なものです。神秘を知っているんですよ。限界を知っているんです。なんとこの神秘は大きなことなのか、はるかに到達できないってね、知恵が書いてある通りです。この地上を歩み抜いた、もうすでに主のもとに召されたお一人一人がそうであるように、私という一人の存在は、そしてあなたという一人の存在は、 神様の創造の御手によっているということがある以上、それは全宇宙の存在と全く同じ意味と重さを持っているんです。大げさでしょうか。そんなことないんです。だって誰も人間は作ることできないんですよ。この神秘誰も解明できないんですよ。ただ聖書だけがその神秘を私たちに開いて語ってくれているんです。このようにこの詩編139編は、僕は思ったんですけど、まるで大きな海のようだな、大きな海のように私たちを包み込んでくれているな、私たちはその大きな海のもう大海の一滴というか、それに過ぎないんだなって本当思わされるんです。まあ、海でなくっても例えば大きなこう大河ですね、ミシシッピ川とかナイル川とか、日本で言えば信濃川とか大きな川がありますけども、まあ、大きく静かに流れるこう大河のように、私たちの人生は本当にその中でゆったりとゆったりと流されていく。やがては大海に至るのかもしれませんけれども、その中で平安を与えられながら私たちは流されていく、安心を持って流されていく、そういう詩編だなって言えるのではないかなって思うんです。スメタナのね、名曲にモルダウっていう曲がありますけども、なんかあれを思い出しますよね。もうとうとうと流れていく、静かに流れていく、モルダウの川でも、それやがて大きな海にこう流れ着くわけでしょ。静かな調べで始まっていきますよね、モルダウ。けれどもですね、この詩編この19節から22節は、なぜこんな言葉が入っているんだろうかって疑問に感じるような、人間の激しい思いがむき出しになって出てきています。まるでこれまでの美しい調べを打ち破るような、こうティンパニの連打のような、そういう言葉です。こういう言葉ですね、19節から22節。どうか神よ、逆らう者を打ち滅ぼしてください。私を離れよ、流血を図る者。企みを持って皆を唱え、あなたの町々を虚しくしてしまう者。主よ、あなたを憎む者を私も憎み、あなたに立ち向かう者を忌むべき者とし、激しい憎しみを持って彼らを憎み、彼らを私の敵とします。という、まあ、ほとんど、敵を神様やっつけてください、私を脅かすこの存在を打ち滅ぼしてください、神様あなたが復讐をしてください、というですね、何度もここで憎みとか憎しみとか、逆らうものとか敵とかっていう言葉がこう出てきます。学者によってはこれは違う人の言葉がここに入り込んでいるのではいるんだというふうにこう捉える人もいます。この言葉の激しさがまるで前半とは違う、これは違う人のような印象がある、そういう印象がを拭えないからです。しかしどうでしょうか。実はこれが私たちの心のリアリティ、現実なのではないでしょうか。私たちの心はいつも晴れ渡った晴天の凪の海のような状態というわけではなく、自分の命や自分の尊厳が脅かされることがあるならば、心に嵐が起こるような状態が起こる、あるいは激流のような状態が突然襲ってくるっていうことがあるんじゃないでしょうか。モルダウの曲だって急にこうね、今までこう静かにこう流れていた曲が急にこうダダダダダダーっとね、激流の調べにこう変わるところが ありますよね。そういうものなんですよ。自然ってそういうものなんですよ。私たちの人生もそういうものなんじゃないでしょうか。 だからこの作者が二重人格なんじゃ決してないんです。神様の御業に圧倒されて、その神様を褒めたたえているのも詩人この人で、この人本人ですし、また何者かの存在とその振る舞いによって今全く平安のない状態になってしまって、神よ、逆らう者を打ち滅ぼしてくださいと激しく訴えているのも同じこの詩人本人なのだと僕は思います。それではこの叫びは、訴えは不信仰な叫びなんでしょうか。決してそうではありません。もしも自分の手によって復讐をするというのであるならば、それは不信仰です。神様という存在を飛び越えています。しかしこの詩の作者はそうではなく、この敵と思える存在が神様を憎み、神様に立ち向かっているがゆえに、誠の支配者である神様、どうかあなたがこの事態に介入してこの事態を打ち破ってくださいと、神様の義に、神様の正義により頼んで、そこでこそ誠の平安が回復されるんだっていうことを信じて神様に祈っているんです。バルタ・ブルッケマンという人は、詩篇を祈るっていう本の中でこのように言っています。これは僕は本当にそうだなって思ったんですけれども、なんでね、詩篇の中に復讐の言葉があるのかっていうことです。こう言っています。復讐は人間のすべきことではありません。復讐が神の手に委ねられているので、自分はもはや仕返しをしたいという思いに悩まされる必要がないんだと断言することは、私たちを自由にします。詩篇の作者はそのことを知っているように思います。何かの復讐の思いを神の手に委ねないことは、自分たちの方が神よりもうまくできると考えていることで、それは神を信じていないことです。復讐は神のものだと言い切ることは、事実上の神への服従行為なのですって言うんです。この詩人も、私の手によって敵を滅ぼさせてくださいって言ってんじゃないんですよ。神様、あなたが敵対する者を打ち滅ぼしてください、誠の秩序を、誠の正義を回復させてくださいって神様に訴えているんです。でもまあびっくりはしますよね、こういう言葉が詩篇の中にあるっていうこと。だから僕は思うんですけど、このブルッケマンの言うこともよくわかります。で、僕たちは憎しみを抱くっていうことがやっぱあるわけですよ、この人生の途上で、旅の途上では。そんなこと思いたくないけれども、そのような心嵐が襲ってくることがあるんですよ。で、そしてブルッケマンの言うように、それを神様に委ねなさい、神様が、復讐をされるのだから、主体者は神様なのだからっていうこと、それもよくわかる気がするんですけど、何かすっきりしないんです。それはなんでだろうって考えたんですけど、神様、敵を滅ぼしてくださいって、この詩篇が言っていますけど、そのような祈りをして、それで私自身が完全に自由になってしまってよいのか、いや本当に自由になれるのかっていう戸惑いです。確かに神様にお任せするっていうことが信仰なんだと思います。けれども、それで自分は変わらないままで良いのだろうかっていう思いが残るんです。それではどこか自分自身と本当には向き合っていないんじゃないか、それを回避しているんじゃないかっていう気持ちが僕は残ってしまったんです。そこで思い起こしたのが、新約聖書のパウロの叫びの声です。 ローマの信徒への手紙の7章の24節で、パウロはこのように神様に叫びました。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。この叫びはクリスチャンであるなしに関わらず生身の人間の叫びだと思います。でも神様知っているから神様に叫んでいる、そういう叫びなんだって僕は思いますけど、私という存在は確かに神様に作っていただいた尊厳があるのですけれども、その心、私の内側は敵への報復を喜ぶような、誰かの滅びを喜ぶような罪がこびりついているんです。そこから完全には自由になれない。あの人がいなくなればすっきりするって思うことがどっかであるんですよ。皆さんどうですか。そこから本当に自由ですか。誰がこの死の体から救ってくれるのでしょうかってパウロは心の底から叫んだんだと思います。パウロは誰がって言ったんです。彼は知っているんです、本当にそこから救ってくれる方を。主イエス・キリストは驚くべきことを言いました。あの山上の説教でこう言いました。敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父のことをならせるためである。父は善人にも悪人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。マタイによる福音書5章44節と45節48節の言葉です。完全なものになれとイエス様おっしゃるんです。私たちはひるみます。そんなのは無理だと思います。確かに無理です。自分の力では到底無理です。けれども私たちの代わりにあの十字架におかかりになり、三日目にお蘇りになった主は今聖霊とともに私たちのうちに宿っていてくださっているんです。旧約聖書の時代ではある意味隠されていた神様の本当の憐れみの力がイエス様を通して聖霊とともに私たちの中に大河のように川のようになって流れ来ているんです。入ってきているんです。このイエス様が、そして聖霊が私たちを作り変えてくださるっていう、その約束を主はしてくださっているんだと思います。いつも礼拝の最後で祝祷をする際、私はテサロニケの信徒への手紙1の5章23、24節をまず語ってお祈りをしています。どういう言葉か覚えていらっしゃいますか。こういう言葉です。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で必ずその通りにしてくださいます。この中で主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますようにという部分が気になるという方もいらっしゃるかもしれませんね。 非の打ち所のないもの、私はとてもそうなれないなと思う方いらっしゃると思います。でもそう思う必要ないんです。あなたがあなたの力でそうなるんだなどとは言っていないんです。ただ主イエス・キリストの来られる時です。この世界の救いを完成するためにもう一度主イエス様が栄光のうちにおいでになる時に、主ご自身が私たちをそのようなものへとして迎えてくださる、作り変えて私たちを迎えてくださるっていうお約束がここにはあるんじゃないでしょうか。僕はそう信じます。パウロはこのテサロニケの言葉もパウロの言葉ですけれども、このパウロはそういう自分自身の罪の姿をもですね、よく知っていながらそれを振り返りつつ語っているんだと思います。あなた方を、そして私自身をお招きになった方は真実で、必ずその通りにしてくださいます。その確信を持ってパウロは語っていると思います。私たちまだ地上の生を生きるもの、あと何年この地上の生を生きるんでしょうか、わかりません。でもその道のり、それは救いの完成の日を待ち望みつつ生きる、その旅の一歩一歩ですよね。その旅路、その途上で私たちはこの詩編139編の最後の23、24節の言葉を自分の祈りとしていけば良いんだなって思いました。23、24節、神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを。どうか私を常しえの道に導いてください。誠の道に導いてください。誠の道、私は道であり真理であり命であるっておっしゃった方が道です。敵を滅ぼしてくださいっていう言葉、激しい言葉がある詩編ですけど、敵は外にだけいるんじゃないんですよ。もうよく私わかりますよね。一番の敵は私の心、人を許せない私、自己中心な私、それが一番の敵で、それが心に嵐を生むんです。先ほどみんなで賛美歌の人生の海の嵐を歌いました。本当に海は凪のような時だけではありませんよね。でも仕方がないと思います。海ってそういうもんですから、それが自然っていうもんですから。新約聖書のガリラヤ湖、ガリラヤの海もそうだったみたいですね。すり鉢状の地形なのですぐに変化が起こる。今は穏やかで船で向こう側、向こう岸へ進むに何の苦労もないと思えるような時に、でも突然に突風が吹き荒れ、死ぬほどの恐怖を弟子たちは感じたっていう話がありますよね。今日、招きの言葉で読んでいただいた、あの物語です。弟子たちは言いました。イエス様、私たちが溺れても構わないんですか？マルコ福音書4章です。よくわかります、この叫び。自分たちではどうすることもできないんですから。もうお手上げなんですから。イエス様、私たちが溺れ死んでも構わないのですか？この叫びって、今日の詩編の言葉じゃないですか。逆らう者を打ち滅ぼしてください。神様、私たちがこのまま死んでも構わないのですか？っていう叫びそのものじゃないでしょうか。そしてこのマルコ福音書の場所では、その時イエス様は船の中で寝ておられたんです。これすごいことだと思います。イエス様は波たける海、雨と風、嵐の中にありながら平安でいらしたんです。その 神様の平安をお持ちのお方が、いざとなったら、その弟子たちに恐怖をもたらす原因である、その嵐に向かって、黙れ、静まれ、と言うことができる。あるいは、罪の力に向かって、滅びよ、と命じてくださり、私たちを救い出してくださるんです。また私たちはそのようにして救い出されてきたんです。どうぞあなたが恐れを感じたら、また自分の罪に打ち負かされそうになったら、イエス様を叩き起こしてください。私が死んでも構わないんですか。その時にイエス様はむくっと起き上がってくださって言ってくださいます。黙れ、静まれ、嵐を打ち沈めてくださいます。そしてあなたを天の港に到着させるまで、この旅のゴールまで導いてくださって、何度でも何度でも私たちに襲ってくる風と海に向かって、静まれ黙れと神様の権威を持って、そのように私たちの同伴者となって共に歩んで導いてくださるんじゃないでしょうか。先に召された方々も一人一人違う人生の戦いをしながら今はゴールにおられます。その先人の信仰を思い起こしながら、今与えられている私たちの旅路をも主に導かれながら、ご一緒に教会の仲間として支え合う群れとして、共にその船路を進んでいきましょう。お祈りいたします。主よ、このようにして年に一度の永眠者記念礼拝を持つことができて感謝をいたします。私たちは不思議な存在、あなたの秘められたところで形作られた、たった一人しかいない、誰もいない、これからもいない、たった一人の存在として、あなたの愛の対象として、ユニークな存在として作られているかけがえのないものであることをもう一度思わされ、心から感謝をいたします。だから私たちは孤独ではありません。たった一人だと思う時があるかもしれませんけれども、そしてすでに私たちの愛する者たちがみんな先立ってしまって、悲しい、一人ぼっちだって思うことがあるかもしれませんけれども、いいえ、あなたが最後まで私たちの人生を共に歩んでくださって、天の港に導いてくださいます。そこで宴を開いてくださいます。祝宴を開いてくださいます。そこではすでに召された方々もおられます。そのことを信じます。どうぞ十字架にまでかかって私たちを愛し抜いてくださったお方を信じて、この与えられている一日一日をどうぞあなたに信頼しながら、そして私たち自身日々作り変えられながら歩ませていただくことができますように、どうぞ導いてください。今ここにおられませんけれども、しかし同じ思いを持って礼拝を捧げているお一人一人をどうぞ顧みてください。病を得ている方々を励まし癒してください。打ち沈んでいる者にどうか慰めと勇気を与えてください。この一週間もどうぞあなたが共に歩んでくださいますように、私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。